主イエス様の恵みと平和が今年も皆様方の上に豊かにありますように。新年おめでとうございます。今日もご一緒に礼拝をさせていただくことができますことを感謝いたします。今日はヨハネの福音書の一章から御言葉をご一緒に味わってまいりたいと思います。中心となりますのは14節の言葉であります。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちにとって言葉というものは非常に大事であります。言うまでもないことでありますが、どのような言葉が自分に語られたか、自分がどのような言葉を語ったか、言葉が人生を決めると言っても言い過ぎではないことであります。幼い頃はその意味がわからなくても親の言葉を聞きながら、その言葉が優しい言葉なのか冷たい言葉なのか判断できますし、意味がわからなくても心地よい言葉なのか不快なのか、褒められているのか叱られているのか、それがわかるわけであります。やがて言葉の意味がだんだんわかってまいりますと、もう少し複雑になってまいりまして、私たちは役立つ言葉を聞いているのか、あるいは言ってはならない、口にしてはならない言葉を自分が口にしてしまったのか、言葉の使い方が上手下手というのは、これは持って生まれたものもあるかもしれませんし、その後言葉について、慎重に考えるという習慣がついておれば、失敗は少ないかと思います。いずれにしても言葉に慰められ、励まされ、あるいは勇気づけられ、逆に失望させられるということもあるわけでありますから、言葉というものは非常に大事でありますね。で、言葉という言葉を、漢字では言うという言葉に葉っぱをつけて言葉と読みます。で、語源を調べてみますといろいろあるようですけれども、言葉というのは単なる表現手段ではなくて、現実を形作る力強いもの、そういう考えが古い時代からあったということであります。私たちは言葉が、自分から発する言葉が、耳に聞く言葉が何事かを作り出しているということを心に留めておきたいと思います。旧約聖書の時代からユダヤ人にとって言葉というのは非常に大事でありました。言葉を通して教えが形作られ伝えられていきました。ユダヤ人が経験した出来事というのは単なる出来事に終わらず、その出来事から言葉が生まれた、教えが生まれた。例えば出エジプト記を見ますと、イスラエルの人々が400年を超える長い間奴隷としてエジプトで虐げられていた。で、やがてその祈りが聞かれてモーセを指導者としてエジプトから脱出することができた。奴隷から解放された。その後でモーセに与えられた律法、トーラーと言いますが、これが実戒でありまして、その後その教えは少しずつ細分化され付け加えられていくことになります。やがてユダヤ人たちはこの言葉を中心として民族は結束していきます。そして遊牧民であったイスラエルの人々は国を作りました。その国を作って、ダビデの時代に栄え、そしてソロモンの時代になると神殿を作った。いずれも言葉を中心にして形成されていきますが、神殿がやがて破壊される、隣国バビロンによって壊される。そうするとユダヤ人たち、イスラエルの人たちは何をしたか、街道を建て始めたわけです。イスラエルにはエルサレムにはたった一つの神殿しかなかった。ところが壊されたおかげでと言ったらいいのかもしれませんが、壊された結果として 彼らは言葉をいかにして分かち合うかということを考えて、各地にシナゴーグと呼ばれる街道を建てます。そうするとそこで律法を読む、聞かせる、教えるということができるようになって、まあ、神殿での動物の生贄を捧げるという礼拝形式から、いよいよこの言葉を中心にして彼らの信仰というのは形作られていきます。やがて国が滅びていきます。なるほどか、神の選ばれた国が滅ぼされてしまう。しかし彼らはこの言葉を中心として散らばっても離散してもですね、結束は強かったわけであります。そして20世紀の半ば、1948年に国を再建いたします。そして歴史上かつてなかった、死語となっていた、もう聖書の言葉以外に他では使われなかった、ユダヤ人たちでさえもその言葉を使わなかったあのヘブライ語が復活して、これを自分たちの国の言葉に定めておるわけです。まあ、こうして見ていきますと、イスラエルの人々、ユダヤ人たちは言葉を中心にして結束し、国が壊されてもその結束は揺るぐことがない。そして、滅びていた国がもう一度再建されるという、その力の源は言葉であったわけであります。戒め、律法、これを中心にですね、彼らは今もその信仰生活を続けているわけであります。しかし新約聖書に入りまして、今日読んでいただいたヨハネの福音書は、この言葉という言葉ことにですね、新しい意味を付け加えています。ヨハネの福音書一章一節は、初めに言葉があったと書き出しています。これは創世記一章を思い起こさせます。そこで三節を見ますと、神が光をあれと仰せられた、すると光ができた。旧約の一番最初に、やはり主役は言葉であったわけです。神が言葉を発すると、それが形をとる。光をあれ、すると光ができた。神の言葉によって、天地創造の技は始まったというわけであります。そして、ヨハネの福音書にはですね、言葉が単なる表現の伝達手段ではなくて、4節を見ますと、言葉は神と共にあった。言葉は神であったと書かれてありまして、4節を見ると、すべてのものはこの方によって、この方というのは言葉ですね、この方によって作られた。この方に命があった。ですから言葉は神であり、神と共にあり、神がすべてのものを作りになった。言葉には命があった。ですから、それに従って言いますと、今私たちが目に見ている、そして私たちが住んでいるこの世界、現実の世界、これは神が作られ、神が言葉によって作られた世界なのだということであります。まあ、日本の宗教では、神は見える形で表現されています。まあ、今年は馬年だというんですけれども、どなたもですね、馬が神様であるとは信じていないと思いますが、それを一つの表現手段として、十二ある干支のうちの一つということでありましょうし、ある神社に行けば蛇であるとか、ある神社に行けばあれやこれやとですね、ご神体があって、それを見れば、あ、この神社はこれをご神体としているんだなとわかるわけです。形をとっている。ところが聖書の世界では神に形はない。あるのは言葉である。これは非常に特徴のある信仰と言っていいのではないでしょうか。もし神が人の目に見える形で存在するとすれば、それは人間の存在の延長線上にあるものとして親しみが出ますけれど、 しかしそれ以上のものではない。形の中に収まりきれないものなので、人の目に見えない。わかるのは言葉である。いや、言葉も聞こえるわけではない。けれど現実に形作られたものを見ると、そこに形作った方の存在を知ることができる。媒介として言葉が語られているということを知ります。ヨハネの福音書は6章6節から洗礼者ヨハネが登場します。そして、洗礼者ヨハネはですね、光について証しするために来たと、こう書かれてあります。すべての人が彼によって信じるためにとあります。洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネは自分自身が光ではないと、自分の後でおいでになる方が光なのだ。彼の役割はあくまで光として来られる方を紹介するという、その役割に徹したということであります。旧説を見ますと、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。よく読んでいきますと、ヨハネ一章は言葉が最初に出てきて、途中でヨハネが登場して、その後光になって、そして14節からもとまた言葉に戻っています。交錯してしまいそうですけれども、同じことですね。言葉が光の役割を果たす、それを紹介する人としてヨハネが登場するということであります。その光というのは、神を知るための光、命を与えるための光、あるいは暗闇を歩く人に命に至る道を示す光、光としてイエス様がおいでになる。で、ヨハネの福音書はこのようにですね、少し言葉があっち行ったりこっち行ったりで何やら混乱しそうですけれども、しかし言っていることは非常にわかりやすいと思います。神はどこか天におられるのではなくて、ヨハネが言うのは、人の世界に言葉が人となってきた、光として来た。それは言葉を変えて言えば、人間の世界に、あるいは歴史の中に介在したと言っているのではないでしょうか。それを私たちの仏教身の回りのものですね、と比較するとよくわかると思います。宗派によって違いはあるんですけれども、阿弥陀を信仰する、それだけで救われると説いたのが真言宗、真宗です。しかしその阿弥陀は歴史に介在しない理想の存在、しかしイエスという方は光として言葉としてこの地上に来た、話ができた、食べるのを見た、手が触れた、そのようにですね、理想の形としてではなくて、実に私たちの目で過去の時代に見ることのできる形で来たということであります。14節に、言葉は人となって私たちの間に住まわれたとあるのはそういうことでありますが、ここが一つの大きなつまずきになる。先ほど私は、人間の目に見える存在は神ではないと言いました。イエスという方は目に見えたんです。話ができたのですし、会話ができたし、手を触れることができたなら、神ではないであろう、偉大な指導者なのか、偉大な人物なのか、そのあたりでとどまっておれば、つまずく人は誰もいなかった。しかしヨハネは我々の延長線上の方ではないというわけであります。神が人として来られたというのであれば、すべての人に敬われ、すべての人に信頼されるというのが筋でありますが、しかし形をとって来られたことというのが、これが 彼らのつまずきとなったわけであります。ですから、阿弥陀のようにですね、理想の存在として幻のうちに見えたぐらいであったとしたら、聖書はなんと読みやすいことだろうかと思います。そしてこの教えは、もっと抵抗なく人の心の中に受け入れられたのかもしれません。神が言葉としてではなくて人として来られたのはなぜか疑問が湧きます。今日の箇所からその答えを導き出すとすれば、それは光の役割を果たすために来られたということであります。光、暗闇を照らす光であるし、私たちを暗闇の中から間違いのない道へ、間違いのない目的地へとですね、導くためには人として来なければならなかった。ここに我々にとってという以上に、人の子イエスにとって背負わなければならなかった十字架の重荷があったということが言えます。当然信じない人たちもいたわけであります。なぜかキリストはあんなに弱々しくないはずだ。あんなに人から罵倒され、十字架の上で命を落としてしまう。そんなことはないはずだと。もっと栄光に輝く存在であるはずだ。しかし、十二節を見ますと、その名を信じた人に神の子供とされる特権をお与えになったと言います。この14節の後半を見ますと、私たちはその栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠とに満ちておられたとあります。ヨハネが証ししているのは、光として来られた方、言葉が人となって来られた方は、恵みと誠に満ちておられたと言います。そして、私の後から来る方は、私に勝る方である。私より先におられたからであると私が言ったのは、この方のことですと、ヨハネは言っております。恵みとは、与えしないものを与えすると認めてくれる。ことであります。誠というのは真実でありますから、実は恵みと誠というのは本来一つになることができないものです。なぜかというと、誠を貫けば人は裁かれる以外にないからであります。神の言葉に照らし合わせて自分は大丈夫だと言い切れる者は一人もいない。パウロは言うように、偽人は一人もいない。正しい人は一人もいない。これが正解である。しかし、誠というのは、誠はそれだけを貫くとしたら人にも全く救いがないけれども、ここにですね、恵みということが重ねられてくる。恵みは誠に生きた人だけに与えられるものであるはずだ。与えしたいものをも与えすると認めてくれるとゆえに恵みである。それが恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。この言葉にも現れています。イエス・キリストがどのようにして与えしたいものを与えすると受け入れてくださったのか、それがご自分の十字架と復活を通してということであります。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。私たちが聖書を何遍読んでも何十年読み続けても、この神を解き明かすということがどの程度できるのでしょうか。私たちは何遍も繰り返し通読をし、同じ箇所を繰り返し繰り返し読み続け、あらゆる本を読んで、 少しずつ理解は深められますけれども、しかしそれでもなお知っているところはほんの一部ということになります。この方イエス様ご自身が神を解き明かされたのだということからすると、私たちはイエス様を知る、その言葉を知るということが神を知るということにつながると理解することができるわけであります。冒頭で言葉との出会いが人生を決定づけると言いました。私たちはどの言葉と出会ったでしょうか。イエス様は恵みと誠に満ちておられる方であり、この方を神のことを信じ、この方の言葉を神の言葉と信じる、この出会いが人を変え人を豊かにします。皆さんにとってはどの聖書の言葉がご自分を生かし、慰め、励まし、勇気づけているでしょうか。今日の言葉からしますと、今日の歌詞からしますと、私にとってはやはりこの14節の言葉が非常に心に響いてきます。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。神は私たちと共にいてくださる方だ。クリスマスに繰り返し語られます。インマヌエル、神我らと共にいます。ある方はお聞きになるんです。先生、どうすればそれがわかりますか。何年信仰生活を続けても、自分のうちに神様がいらっしゃる、私のうちにいてくださる神、わからないのです。わかりたいんです。はい、信じることですねと言いますと、それを言ってしまえば先生もう何も聞けません。その先が欲しいんです。もう少し説明してください。説明のしようがありませんね。信じるしかないんですね。あなたは実感を求めてるんですか、リアリティが欲しいんですか。そうです。何の実感もないんです。教会に行って賛美をし、礼拝を捧げ祈りをし、奉仕をさせていただくし、聖書を読む。しかしイエス様が私のうちに、神様が私と共にいてくださるという言葉としてはわかるんですが、実感がないんです。あなたね、実感を求めることをやめなさい、私は言うんです。実感は移ろいやすいものですよ。つい今実感があったと言った後で、すぐにその感覚は消えていく。例えばあなたがどこそこの学校に入学した、合格通知が来た、あるいはこの資格の認定の試験を受けて見事パスした、その証書を手にした。でも実感がないんです。これと一緒です。実感ではなくて、その合格証書、それが保証となります。私たちが神が共にいてくださるということは実感ではなくて、では何がその保証となるのか、やはり言葉であります。そのようにイエス様の言葉が書かれてある、聖書にそう書かれてある、それはいわば契約のようなもの。普通契約は 両者のですね、合意によってそれが発行するわけでありますけれども、しかし私の側に実感がなくても、あちらの側がもうこれでよしと言って判をついたならば、私の判があろうがなかろうが、あちらの側としてはそのように私を見てくださっていると。神は我々と共にいてくださる。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。このことがしっかりと自分の中に理解され受け入れられてますと、それはですね、生きる自信につながっていきます。そしてそれは悔い改めと許しというものを土台にした契約ですので、 私たちのあれやこれやの不信感とか迷いとか、そういったものによって解消されてしまうほど嫌なものではない、しっかりしたものであります。私たちは2026年どのような年になるかわからないのです。しかし神様が私たちと共にいてくださるということは、この2026年も全く変わらないことであります。さて、あなたにとってご自分を生かす言葉、励ます言葉、慰める言葉は何でしょうか。何が起こっても起こらなくても、その言葉が私の中にしっかりと、あなたの中にしっかりとあるならば、それは乗り越えていくことのできるものではないでしょうか。新しい年を主の祝福の中で、どのようなことが起ころうともですね、天井を見上げながら、聖書の言葉に目を注ぎながら、祈りと感謝を持ってですね、お仕えしていきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、私たちはあなたの言葉を聞くことができ、読むことができ、またそれを語ることができます。私たちに与えられた約束の言葉を、そしてイエス様ご自身を、私たちは自分の大切な言葉として心に留め、ここに信仰の土台を置いてこの年も歩んでいきたいと願います。また願うか、どうぞ私たち自身の言葉を通して、身近な方々にこの言葉を伝えていくことができるよう導きをお与えください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。